各種がん、103、大腸がん、結腸がん、直腸がん。第5版、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会、編集。受診から診断、治療、経過観察への流れ。がんの診療の流れ。この図は、がんの受診から経過観察への流れです。大まかでも、流れが見えると心にゆとりが生まれます。ゆとりは、医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。あなたらしく過ごすためにお役立てください。図、説明、6つの項目があります。1、がんの疑い。体調がおかしいなと思ったまま放っておかないでください。なるべく早く受診しましょう。2、受診。受診のきっかけや気になっていること、症状など何でも担当医に伝えてください。メモをしておくと整理できます。いくつかの検査の予定や次の診察日が決まります。3. 検査・診断。担当医から検査結果や診断について説明があります。検査や診断についてよく理解しておくことは、治療法を選択する際に大切です。理解できないことは繰り返し質問しましょう。検査が続くことや結果が出るまで時間がかかることもあります。4. 治療法の選択。がんや体の状態に合わせて、担当医が治療方針を説明します。一人で悩まずに、担当医と家族、周りの方と話し合ってください。あなたの希望に合った方法を見つけましょう。5. 治療。治療が始まります。気がついたことは担当医や看護師、薬剤師に話してください。困ったことや辛いこと、小さなことでも構いません。良い解決方法が見つかるかもしれません。6. 経過観察。治療後の体調の変化や、がんの再発がないかなどを確認するために、しばらくの間、通院します。検査を行うこともあります。図、終わり。目次、がんの診療の流れ。1、がんと言われたあなたの心に起こること。1ページ。1-1、あなたに心がけてほしいこと。1ページ。2、大腸がん。結腸がん、直腸がんについて3ページ。2-1、大腸、結腸、直腸について3ページ。2-2、大腸、結腸、直腸とは4ページ。2-3、症状4ページ。3、検査5ページ。3-1、直腸指針、5ページ。3-2、中腸造影検査、5ページ。3-3、大腸内視鏡検査、5ページ。3-4、CT 検査、MRI 検査、6ページ。3-5、ペット検査、6ページ。3-6、腫瘍マーカー検査、6ページ。4、治療、7ページ。4-1、病気と治療の選択、7ページ。4-2、内視鏡治療、12ページ。4-3、手術、外科治療、14ページ。 4-4 薬物療法18ページ4-5放射線治療22ページ4-6再発した場合の治療24ページ4-7緩和ケア支持療法24ページ5療養25ページ5-1経過観察25ページ5-2日常生活を送る上で25ページ診断や治療の方針に納得できましたか？26ページセカンドオピニオンとは？26ページメモ27ページ受診の前後のチェックリスト27ページ参考文献28ページ国立がん研究センター作成の本29ページ閲覧入手方法30ページがん相談支援センターについて31ページ目次終わり1. がんと言われたあなたの心に起こることがんという診断は誰にとっても良い知らせではありません。ひどくショックを受けて何かの間違いではないか、なんで自分がなどと考えるのは自然な感情です。しばらくは不安や落ち込みの強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり、食欲がなかったり、集中力が低下する人もいます。そんな時には、無理に頑張ったり、平静を装ったりする必要はありません。時間が経つにつれて、辛いけれども、なんとか治療を受けていこう。がんになったのは仕方ない。これからするべきことを考えてみよう。など、見通しを立てて前向きな気持ちになっていきます。そのような気持ちになれたら、まずは次の2つを心がけてみてはいかがでしょうか。1-1、あなたに心がけてほしいこと。1-1-1、情報を集めましょう。まず、自分の病気についてよく知ることです。病気によってはまだ分かっていないこともありますが、担当医は最大の情報源です。担当医と話すときには、あなたが信頼する人にも同席してもらうと良いでしょう。分からないことは遠慮なく質問してください。病気のことだけでなく、お金、食事といった生活や療養に関することは、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士などが専門的な経験や視点であなたの支えになってくれます。また、インターネットなどで集めた情報が正しいかどうかを担当医に確認することも大切です。他の病院でセカンドオピニオンを聞くことも可能です。知識は力なり。正しい知識は考えをまとめるときに役に立ちます。参考26ページセカンドオピニオンとは 1-1-2 病気に対する心構えを決めましょう。がんに対する心構えは積極的に治療に向き合う人、治るという固い信念を持って望む人、なるようにしかならないと受け止める人など、人によりいろいろです。どれが良いということはなく、その人なりの心構えで良いのです。そのためにも、自分の病気のことを正しく把握することが大切です。病状や治療方針、 今後の見通しなどについて担当医から十分に説明を受け、納得した上であなたなりの向き合い方を探していきましょう。あなたを支える担当医や家族に自分の気持ちを伝え、率直に話し合うことが、信頼関係を強いものにし、しっかりと支え合うことにつながります。情報をどう集めたらよいか、病気に対してどう心構えを決めたらよいのかわからない。そんな時には、31ページにあるがん相談支援センターを利用するのも一つの方法です。困った時には、ぜひご活用ください。2、大腸がん、結腸がん、直腸がんについて。2-1、大腸、結腸、直腸について。大腸は食べ物の最後の通り道です。小腸に続いて、右下腹部から始まり、お腹の中をぐるりと大きく回って肛門につながります。長さは 1.5 メートルから2メートルほどの臓器で、結腸、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸と直腸に分かれます。さらに直腸は直腸 S 状部と腹膜反転部を境に、上部直腸と下部直腸に分かれます。図1。大腸の壁は内側から順に粘膜、粘膜下層、固有筋層、小膜下層、小膜の5つの層に分かれています。8ページ図2。3ページ図、図1。大腸の構造。説明。人体腹部、大腸の構造の図です。腹部中心にある小腸をぐるりと大きく取り囲むように大腸があります。大腸は時計回りに中水、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S 状結腸、直腸 S 状部、上部直腸、下部直腸、肛門管、肛門へとつながっています。直腸 S 上部、上部直腸、下部直腸は合わせて直腸とされています。上部直腸と下部直腸の間に腹膜反転部、腹膜の折れ曲がりがあります。図、終わり。2-2、大腸がん、結腸がん、直腸がんとは、大腸がんは、大腸、結腸、直腸に発生するがんで、腺腫という良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から直接発生するものがあります。日本人では、S 状結腸と直腸にがんができやすいと言われています。大腸の粘膜に発生したがんは、次第に大腸の壁に深く侵入し、やがて大腸の壁の外まで広がり、腹腔内に散らばる腹膜破傷を起こします。また、大腸の壁の中を流れるリンパ液に乗って、リンパ節転移をしたり、血液の流れに乗って、肝臓、肺など別の臓器に遠隔転移したりします。大腸がんの転移が肺や肝臓の主流として先に発見されることもあります。2-3、症状。早期の段階では自覚症状はほとんどなく、進行すると症状が出ることが多くなります。代表的な症状として、便に血が混じる血便や下血、便の表面に血液が付着するなどがあります。がんが進行すると、慢性的に出血することによる貧血の症状、めまいなどが現れたり、 腸が狭くなることによる便秘や下痢、便が細くなる、便が残る感じがする、お腹が張るなどの症状が起こることがあります。さらに進行すると腸閉塞となり、便は出なくなり、腹痛や嘔吐などの症状が起こります。体重が減ることもあります。3. 検査。大腸がんが疑われた場合には、がんかどうかを確定するために、まず大腸内視鏡検査が行われます。続いて必要な場合、がんのある正確な部位や広がりを調べるため、中腸造影検査や CT 検査、MRI 検査などが行われます。3-1 直腸視診。医師が指を肛門から直腸内に差し込み、直腸内のしこりや異常の有無を指の感触で調べる検査です。3-2 中腸造影検査。バリウムと空気を肛門から注入し、X 線写真を撮る検査です。この検査でがんの正確な位置や大きさ、形、腸の狭さの程度などがわかります。3-3 大腸内視鏡検査。内視鏡を肛門から挿入して、直腸から盲腸までの大腸全体を詳しく調べる検査です。ポリープなどの病変が見つかった場合は、病変全体あるいは一部の組織を採取して、生検、病理診断が行われます。病変部の表面の構造をより精密に検査するために、粘膜の表面の模様や血管の輪郭、色を強調する画像強調観察や拡大観察が行われることもあります。3-4 CT 検査、MRI 検査。CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を使用して体の内部を描き出す検査です。治療前に周りの臓器へのがんの広がりや転移がないかなどを調べることができます。3-5 PET 検査。PET 検査は放射性ブドウ糖液を注射し、細胞への取り込みの分布を撮影することで全身のがん細胞を検出する検査です。他の検査で転移・再発の診断が確定できない場合に行われることがあります。3-6 腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行われます。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質で、がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、がんの有無やがんが進行しているかどうかは確定できません。また、がんがあっても腫瘍マーカーの値が高くならないこともあります。大腸がんでは、手術後の再発や薬物療法の効果・判定の補助のために、血液中の CEA-CA19-9 を測定します。がんの有無やがんがある場所は、腫瘍マーカーの値だけでは確定できないため、画像検査など、その他の検査の結果も合わせて、医師が総合的に判断します。4. 治療。 4-1 病気と治療の選択。治療は、がんの進行の程度を示す病気、ステージやがんの性質、体の状態などに基づいて検討します。大腸がんの治療を選択する際には、 次のことを調べます。4-1-1、心達度。がんが大腸の壁のどの深さまで広がっているかを示す言葉が心達度です。 TIS から T4B に分類され、数字が大きくなるほど大腸がんが深く広がっています。図2。がんの深さが粘膜下層までにとどまるものを早期がん、粘膜下層より深いものを進行がんと言います。8ページ、図2、大腸がんの診察度。大腸がん研究改編、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン2022年版、2022年、金原出版より作成。説明。がんが大腸の壁のどの深さまで広がっているかを示す図です。TIS は、がんが粘膜内にとどまっています。T1 は、がんが粘膜下層にとどまっています。TIS と T1 は早期がんです。T2 は、がんが固有筋層にとどまっています。T3 は、がんが固有筋層を超えているが、小膜下層、小膜がある部位、または外膜、小膜がない部位までにとどまっています。T4A は、がんが大腸の外側、小膜を超えた深さに達しています。T4B は、がんが大腸周囲の多臓器にまで達しています。なお、外膜について、小膜が存在する部位は、小膜下層と呼びます。上行結腸、下行結腸の後ろ側や下部直腸では小膜がないため外膜と呼びます。図終わり。 4-1-2、 病気ステージ。がんの進行の程度は病気ステージとして分類します。病気はローマ数字を使って表記することが一般的で、大腸がんでは0期から4期に分けられ、進行するにつれて数字が大きくなります。病気は、診察度、リンパ節転移、遠隔転移の有無によって決まります。表1。9ページ、表1。大腸がんの病気。大腸がん研究改編、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン2022年版、2022年、金原出版より作成。説明。大腸がんの病気の0期から4期までを示した表です。0期、がんが粘膜内にとどまる。1期、がんが固有筋層にとどまる。2期、がんが固有筋層の外まで浸潤している。3期、リンパ節転移がある。4期、血行性転移、肝転移、肺転移、または腹膜播種がある。表、終わり。4-1-3、治療の選択。治療は、標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図3は0期から3期の、図4は4期の大腸がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。10ページ、図3、0期から3期の大腸がんの治療の選択。大腸がん研究改編、大腸がん治療ガイドライン、医師用、2022年版、2022年、金原出版、 より作成。説明。0期から3期の大腸がんの治療の選択を示した樹形図です。0期と1期、T1、軽度浸潤、粘膜下層に1ミリメートル未満で広がっていることは、内視鏡治療ができるかできないかで分かれます。内視鏡治療ができる場合は、内視鏡治療を行い、病理検査、病理診断を行い、外科手術が必要なければ、経過観察を行います。内視鏡治療ができない場合と、内視鏡治療後の病理検査、病理診断の結果、外科手術が必要な場合は、手術、外科治療の回復手術か、腹腔鏡手術を行います。1期、T1、高度浸潤、粘膜下層に1ミリメートル以上広がっていること。2期、3期の場合も同様に、手術、外科治療の回復手術か、腹腔鏡下手術を行います。手術後の病理検査、病理診断の結果、3期か再発リスクが高い2期の場合は、薬物療法の補助化学療法が行われます。手術後の病理検査、病理診断の結果、1期か再発リスクが低い2期の場合は、経過観察を行います。図終わり。0期から3期までは、主にがんを切除できるかどうかを判断し、切除できる場合には、内視鏡治療、または手術が進められます。また、3期、もしくは再発リスクが高い2期の場合は、手術の後に薬物療法を行うことが進められます。図3。11ページ、図4。4期の大腸がんの治療の選択。大腸がん研究改編、大腸がん治療ガイドライン、医師用、2022年版、2022年、金原出版より作成。説明。4期の大腸がんの治療の選択を示した樹形図です。まず、遠隔転移層、肝臓、肺、腹膜、骨、脳など別の臓器に転移したがんの病変のことの切除ができるかできないかで分かれています。遠隔転移層の切除ができる場合で、原発層の切除もできる場合は、原発層切除プラス転移層切除として、手術、外科治療を行います。遠隔転移層の切除ができるが、原発層の切除ができない場合、遠隔転移層の切除ができず、原発層の切除ができない場合は、原発層、転移層、ともに切除以外の薬物療法、放射線治療、対処療法などで対応します。遠隔転移層の切除ができない、原発層の切除ができる場合、原発層による症状があるかないかで治療が分かれます。原発層による症状とは、腸閉塞、穿孔、穿通、腸に穴が開くこと、高度な貧血、痛みなどで、それらがある場合は、原発層切除と転移層切除以外の対応として、手術、外科治療、プラス薬物療法、放射線治療などを行います。原発層による症状がない場合は、薬物療法を優先するが、腸が狭くなっていることなどによって、症状がすぐ出てくると考えられる場合は、切除を検討する場合もあります。図終わり。4期では、他の臓器に転移したがん、遠隔転移層が切除できるかどうかを判断します。遠隔転移層、原発層、ともに切除可能な場合は、手術が進められます。遠隔転移層が切除可能であっても、原発層の切除ができない場合は、原則として 薬物療法、放射線治療などの手術以外の治療法が進められます。遠隔転移層の切除が不可能であって、原発層の切除が可能な場合で、原発層による症状があるときなどは、原発層の手術を進められることがあります。図4。なお、転移しやすい部位は、肝臓や肺、腹膜、脳、骨などです。肝転移、肺転移の治療には、手術、薬物療法、放射線治療があります。転移した部位が切除可能な時は、手術が行われることがあり、手術で切除できない場合でも、薬物療法の効果があった時には、手術で切除可能となる場合もあります。脳転移の治療には、手術と放射線治療があります。4-2、内視鏡治療。内視鏡を使って大腸の内側からがんを切除する方法です。治療の適用は、がんがリンパ節に転移している可能性がほとんどなく、技術的に切除できる大きさと部位にある場合です。がんの深さでいうと、粘膜下層への広がりが軽度1ミリメートルまでにとどまっているがんです。開腹手術と比べて体への負担が少なく、安全に行える治療ですが、出血や穿孔、穴が開くが起こる場合もあります。治療のために入院が必要かどうかは、施設によって異なります。切除した病変は病理検査を行い、組織型やがんの広がりの程度などを確認します。その結果、再発やリンパ節転移の危険性があると判明した場合には、後日追加の手術が必要になることがあります。4-2-1、内視鏡的ポリープ切除術、ポリペクトミー。主に、キノコのような形に盛り上がった茎がある病変に対して行われます。内視鏡の先端から、スネアと呼ばれる輪状の細いワイヤーを出し、スネアを茎にかけて病変を締め付けて、高周波電流で焼き切ります。茎のない1センチメートルまでの小さなポリープに対しては、高周波電流を用いないで、そのままスネアで切り取るコールドポリペクトミーという方法が主に行われます。4-2-2、内視鏡的粘膜切除術、EMR。病変に茎がなく、盛り上がりがなだらかな場合は、スネアがかけにくいため、病変の下に生理食塩水などを注入してから、病変の周囲の正常な粘膜を含めて切り取ります。図5。13ページ。図5。内視鏡的粘膜切除術、EMR。説明。切除の様子の断面図です。1。病変、がんの下の粘膜下層へ生理食塩水などを注入し、がんを浮き上がらせます。2、浮き上がった部分の根元に、スネアと呼ばれる輪状のワイヤーをかけます。3、ワイヤーを少しずつしっかりと締めて、高周波電流を用いて切除します。4、切除終了後は、出血や穿孔、消化管に穴が開くことの有無を観察します。図終わり。4-2-3、内視鏡的粘膜下層剥離術、ESD。主に EMR で切除が困難な大きな病変に対しての治療法です。図6。がんを浮き上がらせるために、病変の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入してから、 病変の周りを高周波ナイフで徐々に切除し、剥ぎ取る方法です。EMR と比較すると、治療に時間がかかります。また、出血や穿孔などのリスクも少し高くなります。14ページ、図6、内視鏡的粘膜下層剥離術、ESD。説明、剥離の様子の断面図と表面から見た図です。1、病変、がんの下の粘膜下層へ生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどを注入し、がんを浮き上がらせます。表面から見た図。2、高周波ナイフを用いて、病変周囲の粘膜を少しずつ切開します。3、病変の周りを全周にわたって切開し、粘膜下層から病変を剥がします。4、切開終了後は、出血や穿孔の有無を観察します。図終わり。4-2-4、内視鏡的治療の合併症。治療後に出血や大腸に穴が開く穿孔が起こることがあります。治療中の出血は少量であることがほとんどです。出血が起こると血便が出ることがあります。穿孔が起こった時には腹痛や発熱などの症状が出てきます。その他にも治療後に何らかの体調の変化を感じた時には医師や看護師に伝えることが必要です。4-3、手術、外科治療。手術では、がんの部分だけでなく、がんが広がっている可能性のある腸管とリンパ節も切除します。がんが周囲の臓器にまで及んでいる場合は、可能であればその臓器も一緒に切除します。腸管を切除した後に、残った腸管をつなぎ合わせます。腸管をつなぎ合わせることができない場合には、人工肛門、ストーマ、肛門の代わりとなる便の出口をお腹に作ります。4-3-1、結腸がんの手術。がんの周囲にあるリンパ節を同時に切除するために、がんのある部位から10センチメートルほど離れたところで腸管を切除します。がんがある部位によって切除する腸管の範囲が決まり、部位により、開毛部切除術、結腸右半切除術、横行結腸切除術、結腸左半切除術、S 状結腸切除術などの方法があります。がんを切除できない場合には、便が流れるように迂回路を作る手術、バイパス手術や、ストーマを作る手術を行うことがあります。4-3-2、直腸がんの手術。がんの部位や進行の状況により、直腸局所切除術、前方切除術、直腸切断術、括約筋管直腸切除術の中から選びます。がんがある場所によって、肛門を残す場合とストーマを作る場合があります。また、直腸の周囲には排尿機能や性機能を調節する自律神経があります。そのため、がんが自律神経の近くに及んでいなければ、手術後に機能障害が最小限で済むよう、自律神経を残す手術を行います。自律神経温存術。1、直腸局所切除術。早期のがんなどで、がんとその近くの部分だけを切除すればよい場合には、がんが肛門のすぐ近くにあれば、がんを直接または内視鏡で見ながら切除する、 経肛門的切除を行います。それ以外には経仙骨的切除や経括約筋的切除と呼ばれる方法があります。括弧に前方切除術、お腹側から切開し、がんがある腸管を切除して縫い合わせる方法です。腸管の切り口を上部直腸、腹膜反転部より上で縫い合わせるのが後位前方切除術で、下部直腸、腹膜反転部より下で縫い合わせるのが低位前方切除術です。低位前方切除術では、一時的なストーマを作る場合があります。括弧3、直腸切断術。肛門に近い直腸がんでは、がんを完全に治すことを目指して、直腸と肛門を一緒に切除し、永久的なストーマを作ります。高齢の人では、肛門を締める筋肉、肛門括約筋の力が低下していることが多く、がんが肛門から離れていても、ストーマの増設を進められることがあります。括弧4、括約筋間直腸切除術、ISR。肛門に近い下部直腸がんでも、がんを切除でき、手術後に肛門の機能が保てることが見込めるときは、肛門括約筋の一部のみ切除して、肛門を温存し、永久的なストーマを避ける手術ができる場合があります。ただし、がんの浸達度が深くなるにつれ、再発率が高くなるという報告や、手術後に排便機能が低下する可能性もあるため、この手術が可能かどうかは、担当医とよく相談して決める必要があります。囲み、人工肛門、ストーマについて。ストーマは一見痛そうに見えますが、痛みを伝える神経がないので、排泄時や触れた際に痛みを感じることはありません。便を処理する方法や、ケアの方法を看護師とともに練習します。便をためるストーマ袋には防臭加工がされており、便を処理するとき以外は匂うことはほとんどなく、扱いに慣れれば漏れることもありません。仕事や外出、軽い運動や入浴など、通常の生活を送ることができます。16ページ、人工肛門。ストーマの図。説明。人体腹部、へその左斜め下に丸い人工肛門、ストーマがあります。図、終わり。囲み、終わり。4-2-3、腹腔鏡下手術、ロボット支援下手術。腹腔鏡下手術では、二酸化炭素でお腹を膨らませ、お腹の中を内視鏡、腹腔鏡で観察しながら手術を行います。腹腔鏡下手術は、開腹手術に比べてお腹の傷、層が小さいため、手術後の痛みが少なく、回復が早いという長所がある一方、開腹手術に比べて、手術時間が長くなりやすくなります。がんの部位や体格、以前に受けた手術などにより、手術の難しさが左右されるため、腹腔鏡下手術を受けるかどうかは、担当医とよく相談してください。また、腹腔鏡下手術と同じように、二酸化炭素でお腹を膨らませ、内視鏡と関節のついたロボットアームを挿入して手術を行うロボット支援下手術があります。腹腔鏡下手術と比較して、より繊細な手術操作が可能となると期待されています。しかし、 長期的な治療成績はまだ十分には分かっていないため、ロボット支援下手術が可能かどうかは担当医とよく相談してください。 4-3-4 術後合併症、縫合不全、総感染、腸閉塞、排尿障害、排便障害などが起こることがあります。合併症が起こった場合には、それぞれの状況に応じて治療が行われます。 4-4 薬物療法、大腸がんに対する薬物療法には以下の2つがあります。 1. 手術後の再発を防ぐ目的で行う補助化学療法。 2. 手術によりがんを取り切ることが難しく、症状を緩和する目的で行う切除不能進行再発大腸がんに対する薬物療法。大腸がんの薬物療法で使う薬には、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬があり、これらの薬を単独または組み合わせて点滴もしくは内服で治療を行います。 4-4-1 補助化学療法、手術後の再発を防ぐ目的で3期または再発のリスクが高い2期の大腸がんの場合に行うことが推奨されています。補助化学療法では、細胞障害性抗がん薬、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することでがん細胞を攻撃する薬を内服または点滴で用います。内服と点滴を併用する場合もあります。6ヶ月行うことが一般的ですが、がんの状態や用いる薬の種類によっては3ヶ月で終わる場合もあります。4-4-2切除不能進行再発大腸がんに対する薬物療法。手術によりがんを取り切ることが難しいと診断された場合に行います。がんを小さくして手術ができるようにしたり、がんの進行を抑え延命および症状を軽減したりすることが目的です。薬物療法のみで完治することは難しいですが、薬物療法を行った方が生存期間が延長し、クオリティオブライフ、QOL、生活の質が向上することが分かっています。薬物療法を受けることができるかどうかは、以下の条件などを参考に検討し、適用となる、問題がある、適用とならないの判断をします。図7。少なくとも自分で歩くことができ、身の回りのことを行える。肝臓や腎臓などの主な臓器の機能が保たれている。他に重い病気がない。適用となるのは、これらの条件を満たし、一時治療の細胞障害性抗がん薬や、分子標的薬の併用に問題がないときです。問題があるのは、これらの条件を十分に満たさず、適用となる場合と同じ薬を使うことは難しいものの、体の状態や臓器の機能などに応じた薬物療法を受けることができるときです。体の状態が良くない、または主な臓器の機能が保たれていない、他に重い病気がある場合は適用とならないと判断されます。また、大腸がんでは一時治療を始める前に、がんの組織の遺伝子を調べる検査、RAS 遺伝子検査、BRAF-V600E 遺伝子検査、MSI 検査を行い、その結果によって治療を検討することが勧められています。図7。この他に、 HER2 と呼ばれるがん細胞の増殖に関わるタンパク質があるかどうかの検査を行うことも妥当と考えられています。20ページ図、図7、一次治療を決定する際のプロセス。大腸がん研究会編、大腸がん治療ガイドライン、医師用、2022年版、2022年、金原出版より作成。説明、一次治療を決定する際のプロセスを示した樹形図です。薬物療法が適用となるかで、1. 適用となる、2.問題がある、体の状態や臓器の機能などのために、細胞性抗がん薬や分子標的薬の併用に問題があるときを言う。3、適用とならないの3つに分かれます。1、適用となると、遺伝子検査 MSI、RAS、BRAF V600E により、MSI ハイでない場合と MSI ハイの場合に分かれます。MSI ハイでない場合、RAS BRAF 遺伝子変異なしなら、腫瘍がある部位が左か右かで治療が分かれます。腫瘍がある部位の左側とは、下行結腸、S 状結腸、直腸のことで、右側とは、盲腸、上行結腸、横行結腸のことを指す。腫瘍がある部位の左側は、適用となるのは、細胞障害性抗がん薬、プラス分子標的薬、または分子標的薬。薬物療法の適用に問題がある場合も同じであるが、それぞれで推奨される薬の種類が異なる。右側は、適用となるのは、細胞障害性抗がん薬、プラス分子標的薬。薬物療法の適用に問題がある場合も同じであるが、それぞれで推奨される薬の種類が異なる。MSI ハイで RAS 遺伝子変異ありと BRAF 遺伝子変異ありは、どちらも適用となるのは、細胞障害性抗がん薬、プラス分子標的薬。問題がある場合も同じであるが、それぞれで推奨される薬の種類が異なる。2. 薬物療法の適用に問題があると、遺伝子検査 MSI、RAS、BRAF V600E により、MSI ハイでない場合と MSI ハイの場合に分かれます。MSI ハイでない場合は、1の適用となる流れと同じです。MSI ハイの場合は、適用となる問題がある、ともに免疫チェックポイント阻害薬です。3、薬物療法が適用とならない場合は、対処療法です。図、終わり。薬物療法には、複数のレジメ、薬剤の用量や用法、治療期間を明記した治療計画のことがあります。まずは一次治療から開始し、治療の効果が低下した場合や副作用が強く治療を続けることが難しい場合には、2次、3次と順に別のレジメンを続けていきます。どの段階まで治療が可能かは、その人の状況によって異なります。括弧1 MSI ハイの場合、一次治療では免疫チェックポイント阻害薬、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬を用いることが勧められています。二次治療では、一次治療で使用しなかった細胞障害性抗がん薬と分子標的薬、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬を併用する複数のレジメンの中から検討します。 一時治療で免疫チェックポイント阻害薬を使用しなかった場合には、二次治療で用いることがあります。三次治療以降では、二次治療までに使用しなかった細胞障害性抗がん薬、もしくは分子標的薬のいずれか、または細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を併用する複数のレジメンの中から検討します。なお、二次治療までに免疫チェックポイント阻害薬を使用しなかった場合には、三次治療以降で用いることがあります。括弧2、MSI 肺でない場合、一次治療では、RAS 遺伝子検査、BRAF-V600E 遺伝子検査の結果にかかわらず、細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を併用する複数のレジメンの中から検討します。なお、遺伝子検査で遺伝子変異がなく、かつ、がんが下行結腸、S 状結腸、直腸にある場合には、分子標的薬のみのレジメンを用いることがあります。二次治療では、一次治療で使用しなかった細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を併用する複数のレジメンの中から検討します。また、RAS 遺伝子検査、BRAF-V600E 遺伝子検査のいずれかで遺伝子変異が認められ、一次治療で分子標的薬のみの治療を行わなかった場合には、二次治療で用いることがあります。三次治療以降では、二次治療までに使用しなかった細胞障害性抗がん薬、もしくは分子標的薬のいずれか、または細胞障害性抗がん薬と分子標的薬を併用する複数のレジメンの中から検討します。また、RAS 遺伝子検査、BRAF-V600E 遺伝子検査のいずれかで、遺伝子変異が認められ、二次治療までに分子標的薬のみの治療を行わなかった場合には、三次治療以降で用いることがあります。4-4-3、薬物療法の副作用。細胞障害性抗がん薬の副作用は、吐き気・嘔吐、食欲不振、便秘、下痢、口内炎、手や足の一部が赤く腫れたり、しびれたりする、手足症候群などの症状や、白血球や血小板の減少、貧血、肝機能や腎機能の悪化などがあります。副作用の程度は人によりますが、予防する薬も開発され、特に吐き気や嘔吐、便秘や下痢は症状を落ち着かせられるようになってきました。分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬は、薬ごとに様々な副作用が現れます。自分が受ける薬物療法の副作用や対応について、治療が始まる前に担当医に確認しましょう。4-5、放射線治療。主に直腸がんの骨盤内の再発を抑える目的で行う補助放射線治療と痛みや吐き気、嘔吐、めまいなどのがんの再発や転移による症状を和らげることを目的とした緩和的放射線治療があります。4-5-1、補助放射線治療。切除が可能な直腸がんが対象で、主に骨盤内の再発を抑えることを目的に、手術前に行うことがあります。術前照射。多くの場合、薬物療法と一緒に行います。4-5-2、緩和的放射線治療。直腸がんなどの骨盤内の腫瘍による痛みや出血、便通障害、 骨への転移による痛みや骨折の予防、脳への転移による吐き気、嘔吐、めまいなどの神経症状などを改善する目的で行われ、腹部や頭部などに放射線を照射します。多くの場合、症状が改善します。なお、脳への転移に対する放射線治療には、転移の個数や大きさによって、脳全体に放射線を当てる全脳照射、転移した場所に放射線を集中させて当てる低位放射線照射があります。4-5-3、放射線治療の副作用。放射線治療の副作用は、放射線を照射している期間中に起こるもの、早期合併症と、治療が終了して数ヶ月から数年後に起こるもの、晩期合併症があります。照射する部位によって、起こる可能性がある副作用は様々です。治療中に起こる副作用は、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下、皮膚炎、日焼けに似たもの、白血球減少などがあります。頭部への照射では、頭痛、嘔気、脱毛、腹部や骨盤への照射では、下痢、腹痛などがあります。治療後しばらくして起こる副作用は、腸管や膀胱などからの出血や、膀胱炎、腸炎、頻回の排便、頻尿、隣接する臓器とつながる穴、瘻孔ができることなどがあります。4-6、再発した場合の治療。再発とは、治療によって見かけ上なくなったことが確認されたがんが再び現れることです。原発層やその近くにがんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。大腸がんが再発する部位は、肝臓、肺、局所、がんがあったところの周辺、腹膜、リンパ節で、吻合部、手術で腸管を縫い合わせたつなぎ目に発生することもあります。治療法としては、手術、薬物療法、放射線治療が中心です。再発といっても、それぞれの人で状態は異なりますので、状況に応じて治療法やその後のケアを決めていきます。4-7、緩和ケア、支持療法。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。決して終末期だけのものではなく、がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時にはいつでも受けることができます。支持療法とは、がんそのものによる症状やがんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療およびケアのことを指します。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。なお、大腸がんでは、がんによって腸が塞がっている場合で、緊急の手術を避けるときや、薬物療法などの治療を行わないときには、症状を和らげるために、ステントと呼ばれるチューブのような器具を入れることもあります。5、療養。5-1、経過観察。治療後は定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんの進行度や治療法によって異なります。内視鏡治療後は、主に大腸内視鏡を用いた定期検査を受けます。一方、手術の後は、治療後3年目までは、 3ヶ月ごとの血液検査や6ヶ月ごとの画像検査、CT 検査を受けます。また、大腸内視鏡検査も定期的に受けます。治療後3年目以降の定期検査は、6ヶ月ごとの血液検査と画像検査です。画像検査の間隔は、切除した大腸がんの病気によって異なり、6ヶ月から12ヶ月ごとです。定期検査が必要な目安となる期間は5年間です。5-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なります。体調を見ながら、担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。診断や治療の方針に納得できましたか？治療方法は、すべて担当医に任せたいという患者さんがいます。一方、自分の希望を伝えた上で、一緒に治療方法を選びたいという患者さんも増えています。どちらが正しいというわけではなく、患者さん自身が満足できる方法が一番です。まずは病状を詳しく把握しましょう。わからないことは担当医に何度も質問してみましょう。治療法は病状によって異なります。医療者とうまくコミュニケーションを取りながら、自分に合った治療法であることを確認してください。診断や治療法を十分に納得した上で治療を始めましょう。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師の意見を聞くこともできます。これをセカンドオピニオンを聞くと言います。ここでは、1、診断の確認、2、治療方針の確認、3、その他の治療方法の確認とその根拠を聞くことができます。聞いてみたいと思ったら、セカンドオピニオンを聞きたいので、紹介状やデータをお願いします、と担当医に伝えましょう。担当医との関係が悪くならないかと心配になるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンを聞くことは一般的なことと理解しています。納得した治療法を選ぶために、気兼ねなく相談してみましょう。メモ。何年、何月、何日。がんの場所、結腸、直腸。がんの診察像、TIS、T1、T2、T3、T4A、T4B。病気、ステージ、0期、1期、2期、3期、4期。リンパ節への転移、あり、なし。別の臓器への転移、あり、なし。受診の前後のチェックリスト、10項目あります。1、後で読み返せるように、医師に説明の内容を紙に書いてもらったり、自分でメモを取ったりするようにしましょう。2. 説明はよくわかりますか？わからないときは正直にわからないと伝えましょう。3. 自分に当てはまる治療の選択肢とそれぞれの良い点、悪い点について聞いてみましょう。4. 勧められた治療法がどのように良いのか理解できましたか？5. 自分はどう思うのか、どうしたいのかを伝えましょう。6、治療についての具体的な予定を聞いておきましょう。7、症状によって相談や受診を急がなければならない場合があるかどうか確認しておきましょう。8、いつでも連絡や相談ができる電話番号を聞いて分かるようにしておきましょう。9、説明を受けるときには家族や友人が一緒の方が理解できて安心だと思うようであれば、早めに頼んでおきましょう。10、診断や治療などについて担当医以外の医師に意見を聞いてみたい場合は、セカンドオピニオンを聞きたいと担当医に伝えましょう。参考文献。大腸がん研究会編、大腸がん治療ガイドライン、医師用、2022年版、2022年、金原出版。大腸がん研究会編、患者さんのための大腸がん治療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版。大腸がん研究会編、大腸がん取扱規約第9版2018年金原出版。国立がん研究センター作成の本。がんの冊子。各種がんシリーズ。がんと療養シリーズ。緩和ケアほか。がんと診断されたあなたに知ってほしいこと。がんと仕事の Q&A。 がんの書籍。がんの書籍は書店などで購入できます。がんになったら手に取るガイド、普及審判、別冊、私の療養手帳。もしもがんが再発したら。閲覧入手方法。インターネットで、ウェブサイト、がん情報サービスで、冊子ファイル、PDF を閲覧したり、ダウンロードして印刷したりすることができます。がん情報サービス、アドレス、https://ganjoho.jp がん情報で検索できます。病院で、冊子や書籍は、全国のがん診療連携拠点病院などの、がん相談支援センターで閲覧・入手することができます。冊子・書籍の閲覧方法や入手先がわからないときは、がん情報サービス、または、がん情報サービスサポートセンターでご確認ください。がん情報サービスサポートセンターナビダイヤル 0570-02-3410、 電話 03-6706-7797、 受付時間平日10時から15時、土曜日日曜日祝日、年末年始を除く。相談は無料ですが、通話料金はご利用される方のご負担となります。がん相談支援センターについて。がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料で面談または電話によりご利用いただけます。相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。わからないことや困ったことがあればお気軽にご相談ください。がん相談支援センターや がん診療連携拠点病院、がんに関する詳しい情報はウェブサイトをご覧ください。がん情報サービス、アドレス https://がん情報.jp がん情報で検索できます。作るを支える、届けるを送る、がん情報ギフト。国立がん研究センターは、皆様からのご寄付で、確かな、わかりやすい、役立つ、がん情報を作り、全国の図書館などにお届けするキャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、がん情報。ganjoho.jp 原本奥付け、がんの冊子、各種がんシリーズ、大腸がん、結腸がん、直腸がん、第5版、2008年9月、第1版、第1刷り発行、2022年12月、第5版、第1刷り発行、編集、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号 104-0045、東京都中央区築地 5-1-1、電話 03-3542-2511 ISBN 978-4-910764-34-4。 本冊子の制作にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体個人に掲載しております。またお名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。制作協力者の QR コードがあります。原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。各種がん103。大腸がん、結腸がん、直腸がん。第5版。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。制作完了、2023年12月。この冊子は点字図書でも提供ができます。